加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル、マスターザビエルちゃうわ、ザビエル大西一人がこのお店の番なんですよね。でもお客さんに急遽2人来てほしいなと声かけたら飛んできてくれたので自己紹介を。
はい、藤田貴子です。
ずっと来てるやんな。
はい、
もう先月からというかもうここ1年以上ずっとおるもんな。
ええ、
うん、で2人やったらやっぱりな、これ私が訴えられても困るからいろんな意味で、で急遽声かけたら暇そうにしてた人が1人いたのでお越しいただいております。
はい、はい、今日はたまたま暇でした。眉毛です。たまたまね、たまたまね、
たまたまやんな。なあ、ほんまに。
そうですね。
うんうんうん。まあもうあんまり喋ったらなあかんことがあるみたい。
両手に花ですね。
なるほど。両手に花。あ、ほんまや。両手に花やわ。めっちゃ怖いわ。ほんま。
どんな花かな。こ
んなラフレシアみたいな花やと思ってません。大丈夫ですか。
ラフレシアってあれ臭いねやん。
いや
自分で言うて失敗したなっていう。
いやもっといい香りのする、
ね、まやで、うん、ああもうごめんなさい。あの舞ちゃんも今日はご参加していただくということで、
はい、
3人で進めていきたいと思います、はい、というところでですね、本日ご紹介したいお酒があります。今日のお話の題材のスズメの戸締まりを今日はお話しさせていただくんですけども、その原作者でありアニメの、ま、監督でもある新海誠監督が気仙沼に行ってこのお酒を飲んでみたいっていうことで行かれて、わざわざいただきますとツイートされたという、ま、お酒です。
はい、
加古川ちゃんちょっとご紹介いただいていいでしょうか。
はい、今回はですね大正元年1912年創業の男山本店をご紹介します。日本有数の港町、宮城県気仙沼に創業。以来美しい自然と豊富な食材に恵まれたこの地で100年以上にわたり酒造りの歴史を刻み続けています。昭和7年1932年に3階建ての本社屋が竣工。この建物は平成15年2003年に国の登録有形文化財に指定されましたが、東日本大震災に伴う津波で貯蔵庫などとともに全壊。やや高台にあった製造蔵は被害を免れましたが、そんな中酒蔵には奇跡的に絞る前の発酵がある程度進んだ状態の蒼天田のもろみが2本残っていたそうです。もろみは生き物ですから毎日世話をしてやらないと死んでしまいます。普通ですとアルコール度数や比重を計測分析してもろみを全部データ化していきますが、電気が止まっているので手動と勘でやるしかありません。温度を下げるのも冷房が使えないので非常用に取っておいた氷を使いもろみの桶の周りに巻いたりしました。そんな中3月15日当時がそろそろ絞らないとと、ただ絞ると言っても電気も水もない状態です。絞るには2日間電気を通し続けるのと大量の水が必要なんですね。震災から2週間も経っていないのに用意できるわけがありません。ところが近隣の福祉施設が発電機を貸してくださり、隣の鉄工所がトラッククレーンを貸してくれて、また電気屋さんは自分の家は流されて道具もないけどそれでもいいかと、さらにはガソリンスタンドの友人が、お前が友達だから出すんじゃないぞ、お前のところが酒を出すことで気仙沼が元気だっていうことを全国に伝えることになる、だから出すんだと燃料を用意してくれたそうなんです。そんな奇跡のもろみのおかげでいろんなつながりに気づくことができました。だから私たちの作るお酒はつながりのお酒なんです。これからも飲み手、地域とのつながりを大切にしながら気仙沼とそこで作られたお酒の魅力を伝え続けていきたいとのことです。その男山本店さんから純米大吟醸蒼天田蔵の花をご用意しました。気仙沼産酒造公的米蔵の花を 100% 使用、 玄関の中低温でじっくりと醸した純米大吟醸、華やかな果実香の上立ち香、まろやかな口当たりと程よくバランスの取れた旨味のある味わいと優しい甘みが特徴です。後味はシャープでキレがある一品です。
はい、ありがとうございます。まあ、この蔵の花っていう酒米の特徴がものすごく出てる良いお酒だとは聞いてるんですけどね、ではちょっとお次したいと思います。もう両手に花はもう手洗いな、この継ぎ方はね、皆さん。
もうちょっと、もうちょっと。はい。
はい、ありがとうございます。ではですね、乾杯したいと思いますが、はい、今日、つっくんがお休みなんで、なんて乾杯したらいいのかなとも思いつつなんですけれども、久しぶりに、加古川のことを願ってみようかなと思いますので、
はい、
加古川の駅前にもいろんなお店が最近できて、また加古川の駅前が華やかになってきてると思っておりますので、加古川のますます繁栄を願って乾杯。
乾杯。乾杯。
うん、
確かに、
うん、蔵の花の特徴的なんかな、ちょっと辛口でもあるんだけども、華やかさがしっかり出てる、まあ、蔵の花っていうだけの名前がついてるだけのお米を使うからだと思いますけども、すごくこう広がりもあって、果実香、紹介していただいた果実香っていうのもすごく、ね、うまくありますよね、うん、というところで、ここを毎月あの新海誠監督頼みでお話ししてるんですけども今回は最新作の、スズメの戸締まりからちょっと防災の学びを見つけてみようと思っております。
はい、
高尾ちゃん、
はい、
スズメの戸締まりご存知のない方にですね、
はい、
まあかなり見てると思いますけどね、ご存知ない方もたくさんいらっしゃると思うので、少しだけあらすじをちょっとお伝えいただいていいでしょうか。
はい、
ネタバレにならない程度で、
ならない程度に、はい、頑張ってみます。スズメの戸締まり、扉の向こうにはすべての時間が存在した。九州の静かな港町でおばと暮らす17歳の少女岩戸スズメ。ある日の登校中、美しい青年とすれ違ったスズメは、扉を探しているんだという彼を追って山の中の廃墟へとたどり着きます。しかしそこにあったのは、崩壊から取り残されたようにポツンと佇む古ぼけた白い扉だけ。何かに引き寄せられるようにスズメはその扉に手を伸ばします。やがて日本各地で次々に開き始める扉、その向こう側からは災い、ミミズが訪れてしまうため、開いた扉は閉めなければいけないのだと言うんです。常世という星と夕日と朝の空が存在する不思議な場所に迷い込むんですね。しかしその場所にはすべての時間が溶け合ったような空間が広がります。不思議な扉に導かれ、スズメの戸締まりの旅が始まります。行く先々で人に巡り合い、助けられ、大切な何かを成し遂げていく、新海誠監督が自ら執筆した小説です。
はい、ありがとうございます。まあ、この作品に防災の学びが私は多く潜んでいると、まあもう20回以上見たかなDVD ね、ほんまに、うん、まあ繰り返し見ることで皆さんも防災の宝探しができるので、今日はちょっと宝を探してみましょうということで、
はいはい、
眉毛ちゃん、
はい、
スズメの戸締まりは見ましたか。
はい、あの映画を見る前に、映画の宣伝用のポスター、
はいはい、
あちらにね書かれてある印象深い言葉がね、目にこう飛び込んできまして、
なるほど、
行ってきますっていうフレーズなんですけれども、何気ない日常の中にある一言なんですけど、この言葉って大切だなと思うんですよね。で映画を見終わって、さらにあの言葉大切やなというふうに深く考えました。
確かに私も印象深く感じた言葉でした、この防災ショットバーで防災には挨拶が大切と教えられてきましたが、挨拶が大切ということをさらに強く肯定されたような言葉でしたね。
そうなんですよね、あの防災には挨拶が大切とは言われながら、なぜ大切かがなかなか、 広げにくいという部分もあるんですよね。まあ、そんな中でですね、行ってきます、まあ、この言葉がですね、自分が今からここからいなくなり、まあ、どこどこ他の場所へ移動しますよというような主張なんですよね。ここには相手に伝えるという重要な情報の伝達があるんですよ。
確かに、いるのかいないのか、もしもの時分からなければ無駄な安否確認から始まってしまいますし、
そうなんですよ、
安否確認の間も大きな不安が襲ってきてしまいますね、それがどこかに、まあ、分かっている場所に行っているとなれば、その場所に探しに行けばいいというピンポイントでの行動になりますね。
さらにはこの1分1秒争う時に時間を無駄に使うことになりますもんね。
そうなんですよね。
行ってきます、特にこう自分の大切な人には必ず伝えたい言葉ですよね。伝え方は、まあ、あの言葉で伝える、直接伝えるっていうだけじゃなくて、いろいろありますよね。LINE とかメールとか SNS 使うとか、こう他にも自分に合った伝達方法ってあると思うんで、それを探すといいかなというふうに思います。まあ、自分ができる方法で自分が無理せずに大切な相手に伝えておく、これが大切だなというふうに思いますね。
そうなんですよね。で、またね、行ってきます、この言葉と表裏一体なのがただいまなんですよね。そして続くのはおかえりっていうことなんですよね。まあ、時間の経過の中で出てくるものですけれども、この短い言葉で大きな情報のやり取りをしてるわけですね。まあ、とても大切な自分の存在証明と安否確認じゃないかなとマスター思ってます。
確かに、行ってきます、ただいま、おかえり、まあ、このようにつながれば、今日はどうやったとか、お弁当残してるやん、どうしたんとか、その言葉に連続して相手の顔を確認することが続いて、相手が今日の日に得た情報を共有しようと考えるのが、それがまあ大切なつながりのチームの中にいる人たちですよね。チーム、まあ、家族だったり親友だったり、つながりの強い人ですかね。
そうね、
人と人ってこう挨拶からね、関わりが始まるんで、関わりが強くなれば、行ってきますの後にどこ行くのとか、個人情報とかプライベートまで聞くことができますよね。このどこ行くのって交わせる関係が築くことができているっていうのが、防災を行う上で重要なキーワードになってくるんじゃないかなと思います。
まあ、作品の中ではですね、まあ、スタートからエンディングまで大切な情報が私は詰まっているように感じています。まあ、最初から最後まで目を離さず見ていただきたい作品ですね。まあ、勘違いされるのはね、震災という災害を取り上げているかのように思われてるんですけども、決してそうではないと私は思います。まあ、防災そのもの、備えることの重要性、誰もが持つ、まあ、心の要石の必要性を強く伝える作品ではないかなと思うんですよね。まあ、落語に出てくる会話でですね、どこ行くのって前を通ってる近所の人に聞いたら、すると相手はちょっとそこまでっていうような会話をしたりするんですよね。これでは大切なものが欠けているということです。やはりね、あの問われた人はどこどこ行ってくるわってやっぱり胸を張ってやっぱ相手に伝えることが大切だと思うんですよね。こういうふうにできなければ、よく言われるお互い様っていう言葉のというか、関係性の信頼度は上がっていかないということですね。まあ、防災力のアップには情報の伝達は切っても切れぬ、欠かせぬものだと思っております。
この作品の主題的な扉を閉じる、鍵をかける、何気ない日常の一つの動作ですよね。他にもいろいろと日々の暮らしの中で当たり前に行う動作ありますよね。でもこれ、それらってこう、これをするんだっていうふうに、まあ、普段意識してるかっていうとそうでもないと思うんで、やっぱりその確認であるとか決意であるとか、そして決断が必要なんじゃないかなと思います。そこにはさらに覚悟と責任がこうまとわりつくというふうに考えます。
そうですね。まあ、何気ない描写を題材に書かれた作品でもあるとは思うんですけれども、その何気ない動作っていうのがとても強い思いを持つと感じた作品です。それがキーワードとなっている守るということじゃないでしょうかね。まあ、何を守るかというと人それぞれ違うと思います。大切な人なのか、大切なペットなのか、大切なものなのか、守るものはその人にしか決められないことだなと改めて感じました。
まあ、守るものの違いというものですね。それに対して他の人が正解だとか不正解っ ていうのを色付けられるものではないとマスターは思うんですよね、うん、その人にとってとても大切な存在、それを守るのが私は防災ではないかと思います、うん、防災とは人それぞれの、まあ、心の危機管理システムの総称でもあるように思うんですけども、それに対してやっぱり正解丸不正解×とはやっぱり判定できないんじゃないかなと思うんですよ。
うん、でもね、その危機管理システムが動いてない人っていません？
いますよ、うん、
まあこれだけだとさまざまな災害や出来事が毎日のように起こっているにもかかわらず、ちょっとのんきすぎるかなと思うこともね結構ありますよね。
うん、そうなんですよね。危機管理システムが動いていない人にはやっぱりシステムの指導のお手伝いが必要な場合があるということですね、うん、まあ言い方あれかもしれませんが、守るべきものがわからない人というか、守るべきものがわからない時ということかな、うん、まあ、そのお手伝いであったりきっかけ作りが、まあ、本当の防災学習ではないかなとマスターは思うんですよ、
うん、守るべきものがわからない人ってやっぱりいますよね。
いますよ、
まあ、他人でなくても自分でもいいし、うん、人でなくても物でも何でもいいと思うんです、うん、これが大切、これを守るぞというものですね。
そうなんですよ、うん、
勘違いされやすいのは、防災って聞くと大切なものを守るっていうふうに考える前に、なんか災害のために備えるっていうふうに考える人が多いと思うんですよね、うん、でもやはり誰もがこう嫌だと考える災害のためではないっていうことを、もう少し多くの人に知ってもらいたいな、伝えたいなと思いますよね、うんうん、まあ、そんな気持ちが新海誠監督の作品には詰まっているんじゃないかなと、そういうふうに感じます。
そうですよね、本当に防災学習を、うん、もう本当に誰もがとても嫌な、誰も災害好きな人いませんよね、
うん、
もうその誰もが嫌な災害のために防災学習をするんだと位置づけると、まあ心のモチベーションはやっぱり続かないように思いますよ、
うんうん、確かに、うん、そう考えると学生時代のテスト、
うん、
テストのための勉強をするから普段の勉強のモチベーションが上がらない、
うん、
でも自分が将来このようになりたい、こんなことをしたい、だから勉強をして、その点検のためにテストがあると考えたら、勉強机に座る心も違ってきますね、
うん、
うん、話脱線しますけど、こう勉強しろ勉強しろって言われても何のためなのかわからないと面白くないですよね、
うん、
やっぱりこう考え方、勉強の概念を変えることが大切に思います。だからやっぱ防災に置き換えてもそれは同じことなんでしょうね、うん、
だからそのスタートラインをですね、その人に合わせて引くことが重要なのではないかと思います、まあ、防災を行う上で自分は何を守りたいのか、ここから考えてみることをスタートラインにしましょうということですね、
うん、
それが鍵を開け扉を開く動作なのだろうなと思いますね、まあ、そこには思い心の要石の存在があればいいということかなと思います、
うん、マスター今日何度か要石っていう言葉出てきましたが、うん、映画では可愛い猫ちゃん、
そうなんですよ、はい、
でも実際は石なんですよね。
石なんです。
昔に描かれた絵だと大きなナマズの上にそのナマズを抑え込むように置かれる石ですよね。
そう、
まあ、昔から地震の根源は大きなナマズで、それを抑えることができるのは要石だと信じられてたんでしょうか。
誰があれ考え出してんやろね、なんか不思議だと思いますね。昔から大地震大震災は発生していて、まあ、人の力でどうしようもないだろうということを感じてたんだろうと思うんですね。揺れを止めることは誰もできないと考えて、あのような絵の表現になっていたのかなと思いますね、うん、その要石を今回の作品の中では猫の形にして猫の大臣となって人の心に災害のためだと真正面に伝えるのではなく、あの大臣自体が伝え方を変えて導いていくという作品だと思います、
うん、要石の猫の大臣が導き伝えていることですか、
うん、まあ、それはね、マスターもよく言う言葉なんですけども、防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすこと、これを大臣が実践しているようにマスターは思えるんですよね、
うんうん、猫の大臣は開いてしまったこの後ろ戸を言葉を使わずに SNS などに姿を現してスズメたちに伝えてくるんですよね。
そうなんですよ、
まあ、確かに真正面から他の人に防災を伝えようっていう風にするとどうも逃げてしまう、うん、まあ、そんな気がすることがあります、
うん、
形を変えて言葉を変えて伝えるって大切なのかもしれませんね。
そうですよね。
なるほど、形を変えて言葉を変えて伝える。まあ、そうすると自分で思いついた、自分で考え出したと自分ごとと考えられるようになりますね。いい方法かもしれませんが、ちょっとしたたかな防災ですね。
そうなんですよね。したたかな防災でも、まあ、結果的に人の命が救われるのであればいいことではないかなとマスターは思うんですけど、今回のスズメの戸締まりでちょっと余談ですけど、その大臣がいろんな SNS、まあ、最近だなと思いますよね、うん、SNS に姿を見せて、その姿を見せた姿をその伝えたい人にうまく伝えていくっていうあの手法に関しては、うんうん、まあ、新海監督を上から目線で言って悪いですけど、うまいなと思いましたね。うん、うん、もうどうしても防災っていうと、うん、ちょっと言いにくいけれども、もう真正面から豆をぶつける、鬼に豆をぶつける状態で行われる防災が多いんですよね。うん、極端に言うたら、うん、バケツリレーもそうだし、うん、じゃあ何のためにバケツリレーするのかっていうことを知らずにバケツリレーをしたりとか、うん、何のために消火器は火を消すためにあって、じゃあなんで火を消さなあかんのかっていうことが、どうもこう防災の中では真面目すぎるのかなと思いますね、防災自体が。
なんかマスターが以前ね、
はい、
地震が起こっただけでは災害にならないって言われてたんですよ、
う
ん、その地面が揺れただけでは災害にならなくて、
ちょっと鳥や虫がびっくりした
り、うんうん、例えばその壁が倒壊してその下に人がいて、うん、それで怪我をしたりとかっていう、まあ、副次的なことが起こるから、うん、災害になるんだって言われてましたよね、
うんうん、そうなんですよ。だから人間の油断の部分が災害を引き起こしてる気はするんですね。これもう本当に被害に遭われた方には厳しい言葉なのかもしれませんけど、だからやっぱり自然に対してもうちょっとこう敬う気持ちというのか、畏敬の念って私はよく言うんですけども、ちょっと自然は我々よりも上におるよという、怖いよということをしっかりと知った方が備えの形も変わるし、うん、防災自体も変わるかなと思いますね。だから自然っていうのは、まあ、地球そのものであったり宇宙なのかも、まあ、そんな話をしたらつきませんが、でも我々が小手先で何かを変えれることができるものではもう間違いなくないんですよね。だったらば我々がその大きな自然がちょこっと身震いした時に慌てないだけの何かを用意しておけば、うん、防災になるのかなと思っても見るけれども、その身震いがとんでもなく大きな身震いだった時にはどうするんだろうなと思うんですよ。だから怯えて暮らす必要はないと思うんですけれども、まあ本当にちょっとお買い物に行ったりとか、そういう時でも、あ、こんな時に地震来たら私だったらどうするだろうなみたいなことを自分で防災訓練してもらうと、まあ、非常にいいと思いますよね。うん、だから猫の大臣が伝えたかったことというのは、真正面から防災をせずにうまくその後ろ戸が開いて災害が出てくるところを自分でちゃんと鍵を閉めてしましょう。そのためにもお互いに行ってきます、ただいま、お帰りって言えるような、こういう仲間を作ったらいいのかなと思いますよね。
確かにそうですね、うん、話尽きないですね。
話尽きないです、
ね、尽きないです、
ね、だからね、もうスズメの戸締まりね、来月もします。
来月も
今日ちょっと不完全燃焼やからね、つっくもおれんしね、うん、というところで時間が参りましたので、はいはい、まあ、次回も皆さんスズメの戸締まりでお話をさせていただきますので、お楽しみにお待ちください。ではありがとうございました。
ありがとうございました。